はい、本日はクライストチャーチ久留米教会開拓35周年の記念礼拝です。1987年10月4日第1回目の礼拝をこの場で行い、以来35年間一度も礼拝を欠かすことなく守り、イエス様の愛、キリストの愛と十字架を伝えています。ちなみにこの教会で最初に洗礼を受けたのはこの中では本村姉妹です。姉妹がこの教会の初報です。この35年間で2つの大きな転機がありました。1つは2001年です。私たちがですね、仕事をしてました、仕事を辞めて牧会伝道に専念をいたしました。それから、ね、21年経ちました。2つ目は2011年、ちょうど10年経って7つの本質に出会いました。それ以来この教会はコーチングセミナー等を通して弟子作り、メンタリングや、ね、万人祭祀の学びを実践しています。これは今も続けているのは皆さんがご存知の通りです。本日のメッセージは詩編の144編3節です。どうぞ開いてください。今日は代表して、小西直美姉妹に読んでいただきます。では小西姉妹、詩編の144編の3節と4節を読んでください。姉妹が読んだ後で皆さんと一緒にお読みいたします。では小西姉妹読んでください。
主よ、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを知っておられるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。人はただ生きに似て、その日々は過ぎ去る影のようです。
はい、じゃあ皆さんと一緒にお読みいたします。はい、主よ、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを知っておられるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。人はただ息に似て、その日々は過ぎ去る影のようです。ここで詩編の記者、これダビデですけども、神様に、神様、一体人間とはどういうものでしょうかとですね、問いかけているわけです。人間とはということです。今日はその第1回目でですね、人間の、私たち人間の本来の姿はもともとどのように作られたのか、それを聖書の中から学びたいと思います。ノーベル賞の受賞者にはユダヤ人が非常に多いです。ユダヤ系の人たちも多いです。しかしながらユダヤ人というのは世界に1600万人ぐらいしかいません、ね、非常に少数の民族です。でなぜユダヤ系ユダヤ人が多いのか。で彼らはね、旧約聖書を読みます。そして神と人について深く理解しています。つまり正しい人間観というのを持っているということです。人間とはどういうものであるかという人間観を聖書の中から正しくですね、理解しているということです、ね、ですから私たちもですね、聖書を読みますので、人とは何者か、正しい人間観を持つことはとても私たちが生きる上で大切なことです。箴言のですね、3編です。1節から6節までを移ります。じゃあ小西姉妹、箴言の3編の1節から6節まで読んでください。
我が子よ、私の教えを忘れるな。私の命令を心に留めよ。そうすればあなたに長生きと命の年と平安が増し加えられる。 恵みと誠を捨ててはならない。それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せ。神と人々の前に公義と聡明を得よ。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。
聖書を開いている人、5節と6節を一緒にお読みいたしましょう。はい。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。兄弟姉妹、私たち人が正しく祝福された人生を歩むためには、神の言葉に従うことがどうしても必要です。なぜなら私たちは神に作られたからです。創造者こそ私たちの生きる道を一番ご存知だからです。何でもパソコンでもそうですけどもですね、これを設計し制作した人はこの使い方を、良い使い方を知っているはずです。創造者なる神様は私たちが最も幸せで祝福された人生をどう歩むかをご存知なのです。ですから神の言葉に従うことがどうしても必要です。では神の言葉は私たち人間についてどのように語っているでしょうか。神は私たち人間をどのようなものとして作られたと御言葉、聖書は言っているでしょうか。今日はそのことを皆さんにお話ししたいと思っています。今日はですね、全部を話せませんのでパート1です、ね、次週続きます。人の創造の原点です。そもそも本来人間はどのような姿に作られたか、創造の原点にですね、私では立ち返ってみたいと思います。で、創造の原点、本来の姿について5つのポイントからお話をいたします。どうぞよく理解し、またそれを実行し、生活の中で生かしてください。第1のポイントは創世記1章です。26から28と31、そちらに移ります。ではここにしてまいります。創世記1章のまず26と28を読んでください。ごめんなさい、26から28を読んでください。
そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。
はい、飛んで31節を読んでください。
そのようにして神は大作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常によかった。こうして夕があり朝があった。第6日、
はい、ここで分かりますように、私たち人は神様の形、神の姿に作られたということです。ですね。しかし今日人は堕落し、神の姿から大きく離れ、神の姿を失っているのは知っている、ご存知の通りです。しかしもともとは神のですね、似姿に作られました。神様は私たち人間を6日目です。6日目にもいろんなものを作られたんですが、しかも全ての創造の最後に作られました。 全部作って最後に作られたのが人間です、うん、ですね。読んでわかる通りです。なぜ人は最後に作られたのでしょうかですね。それを2つの理由から言います。28節にこの地にあるすべてのものをですね、管理支配せよと神様おっしゃいました。最後に作って、つまり皆さん知っている通り、人間は食物連鎖の最上位にいます。つまり鉱物を植物が食べて、植物を動物が食べて、動物を人間が食べるわけですね。まる食物連鎖の一番上にいます。神は人間がこの地の自然や資源を正しく用いて豊かに平和にですね、生活できるようにしてくださいました。この地に作ったものを人間に与えて、さあこれらを用いてあなた方は豊かに平和に生活しなさいとですね、してくださいました。だからこの地球にあるものを私たちが上手に賢く使えば、全ての人がですね、豊かに生活できるだけのものは十分にあるのです。問題は今それが一部に偏っているところに問題があるのですですね。これが一番目の理由です。最後に作られた最初の理由です。では2番目の理由です。人が作られる前にですね、神様は人のために必要な全ての準備が終わって最後に人を作られましたですね。人間のためのですね、準備は全部終わってですね、そして最後にですね、人は作られました。私たちの神様には8つの名前があるんです、まあ、これはいつかお話ししますが、その中の一つがアドナイ・イルエと言います。アドナイ・イルエで、この言葉の意味は主の山、神様の 山には備えがあるという意味です。つまり私たちの神様の名前の一つは準備する神様という意味です。神様は準備してくださるお方です。ですから人が作られる前に人のために必要なもの、全てのものの準備を終えて最後に人を作られました。兄弟姉妹、このことを悟ることは本当に幸いなんです。次に申し上げます。ヘブル書の4章3節にこういう御言葉があります。御業は創造の始めからもう終わっているのです。神様の業は、神様が6日間で創造された時もう完了したと書いてある。御業は創世の始めからもう終わっているのです。でこうヘブル書の4章3節にあります。どういうことでしょう。クレシマイ、あなたがこの地上に生まれてきた時、あなたのための一生涯、生まれてから死ぬまでのもう全ての必要は神様のところではもう準備が終わっています。もうこれ何度まで説教してきたんですですね。なのに明日のことを心配するんですよですね、はい、もう準備は全部終わってるんです。あなたのための一生涯は神様のところでは。ですからあとは何ですか。毎日感謝して求め受け取るだけです。で私は毎朝ですね、祈るときにこう祈ります。天のお父様、今日も一日私と私の家族のためにお父様が用意してくださったものを受け取ることができるよう助けてくださいと祈ります。神様は私たちが寝ている時に次の日の次のものの準備は終えていると詩篇の127編に書いてあります。前の晩に神様は全部私のために準備が終わっているわけですからですね。次の日朝起きて、今日の一日神様が準備してくださったものを皆さんはですね、求めてで受け取るだけです。これが人の姿なんですですね。だからどうしようかこうしようかということはもういらないわけです。もう準備が終わってるからもらうだけです。そして 先ほど読みました、見よ、それは非常に良かった。神様がお作りになったものはですね、もう完璧に素晴らしかったとあります。神様は最高のものを皆さんのためにもう準備が一生涯終わっています。で、問題はこれを信じるか信じないかなんです。で、聖書にこう次にこう書いてある、信じた人は安息に入るのです、書いてある。で、信じた人は平安ですよ。神様は全部準備しておられるわけですから。信じないからどうしようかどうしようかというわけです。そうですね、信じた人は安息に入るのですと書いてある。ヘブル書4章に書いてある、
はい、
どうぞ皆さん備えておられる最高のものをね、毎日毎日求めて受け取ってください。これは私はもう何回も語っていますのでですね、だから思い煩わないことです。はい、2番目のポイントは創世記2章7節です。では、あの小西前7節だけ読んでください。
その後、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた、はい、そこで人は生き物となった。
神様は土の塵ですね、土から私たち人間を作られましたですね。そして花から命の息ですね、はい、人は土地の塵で作られ、で、花から命の息と書いてあります。で、これヘブライ語でですね、ルアハっていうんです。ルアハ、霊のことです。花から霊を吹き込まれたとこう書いてある。それで人は生きたものとなったと書いてある。今ですね、医学的には脳死が死とされていますですね、判定をですね。しかし聖書的にはですね、あなたの体から霊が取り去られた瞬間が死です。あなたが今この地上に生きているということは、あなたの内側に霊があるということです。霊が取り去られた瞬間がですね、聖書的には死です、ですね。まあ、医学でそれを判定できませんので、医学では脳死を死としているだけですだから人間はですね、全ての生き物の中で人間だけが霊を持ちます。人だけが霊を持ちます。霊を持つということはどういうことでしょうかですね。人は肉体においてはですね、自然界と交わります。私たちは暑かったり寒かったりですね、また視覚、物を見て美しいと思ったりですね、聞いては美しいメロディーだと、味わっておいしいなと、さまざまな五感感覚があるわけです。それは肉体において自然界と交わるんです。そして一方、内なる霊です。私たちに霊が働いているというのはですね、創造者であり命の付与者である神と交わるために霊が与えられているのです。なぜなら神は霊だからです。神は物質ではありません。ただ神が一度だけ人間の姿をとってこの地上にお生まれになったお方がおられます。その方がイエス・キリストです。しかしながら基本的に神は霊です。物質ではありません。ですから同じ次元のものしか交わることができないのです。つまり霊と交わるためにはどうしても霊が必要なんです。ですから私たちに与えられた内なる霊において創造者であり命の付与者である神と交わるのです。神も霊だからです。人間だけがこの霊を持つ存在なのです。というのはですね人間のことをギリシャ語でアンスロポスと言います。で、これアンスロポスと、人間、ギリシャの人間のことをギリシャ語で、これは上を見るものという意味なんです。また祈るものという意味なんです。人間という言葉の意味はですね、上を見るものですね、祈るものです。ですから神は霊ですからですね、全ての生き物の中で人間だけがですね、祈りまた宗教を持つのです。猿や犬は祈りませんですね、はい すべての人間の中で、すべての生き物の中で人間だけが祈り宗教を持つのです。それは神と創造者と交わろうとするからです。しかしながらですね、誠の創造者に行き着けばいいですがですね、作られたものを拝む、でこれを偶像礼拝というのです。ですね、間違った祈りですけれども、つまり人というのは神に対して生きるように作られているんです。人は神に対して生きるのです。だから私たちの生きる心の向きの中心は常に神です。ですね、イエス・キリストでありですね、創造者なる神様です。このように私たちが作られているということをですね、皆さんよく理解してくださいですね。はい、聖書の中に生きる生きるという言葉がたくさんあります。反面死ぬという言葉もあります。で、聖書で生きるという言葉の意味はですね、交わるとか関係があるということですですね。まあよくそのケーブルでもこの線は生きてるとか死んでるとか言いますよね。つながっているわけでしょうがですね、つながっていることを生きるっていうんです。交わる関係があるっていうの。で、聖書の生きるっていう意味はこういう意味です。ですね。逆に死ぬというのは関係を失う、交わりを失うということです。消滅するということではありません。逆にですね。交わる関係があるってことを聖書は生きるって書いてある。だから皆さん聖書の中に生きるって言葉はたくさんありますから、これはですね、関係を持っている、交わっているという言葉の意味。私たち肉体が生きているのはですね、自然界と交わっているわけです。先ほど言った暑かったり寒かったり美味しかったりですね、聞こえが良かったり。肉体が生きている、だから死んだ人はですね、自然界との交わりも失います。寒くなりません、暑くなりません。だから火葬場で焼かれても暑くないんですよね。はい。はい。ところが、そしてですね、霊魂が生きているというのは神と交わっているということです。肉体が生きているのは自然界と交わっているわけです。霊が生きているのは神と交わっている。で、神と交わっている状態がですね、生きると聖書は書いてあります。ですね。はい。しかしながらですよ、生まれながらにして私たちは罪というものを背負ってきましたので、罪のために神との交わりを失っています。生まれながらにしては、つまり霊的には人は死んでいるということ。生まれながらにしては霊的にはですね、罪というものが神と私たちの間を遮断して障害物になって神との交わりを失っていますのでですね、神との交わりができません。だから霊的に死んでいるのです。しかしながらイエス・キリストの十字架の血が神と人を隔てているこの罪を完全に取り除きます。罪を取り除く方法は血以外にありません。血を流す以外に罪の許しはありえないと聖書に書いてあります。ですから十字架の血を信じた時にですね、あなたと創造者なる神との間にですね、障害物隔てとなっている罪が完全にもう取り除かれます。そうなると神と人との交わりが回復するわけです。神様との交わり関係が回復するわけです。ですから神様に対してですね、アバ父、天のお父様と呼ぶんです。アバっていうのはですね、幼児語です。子供、特に幼稚な赤ちゃんが使う言葉、父ちゃんっていう意味なんです。で、私たちが神様にアバ父、天のお父様と呼ぶのはですね、神様との交わりが回復したからです。ですからアバ父と呼び、神に対してですね、私たちは生きる、さっき言った交わりができるものとしてくださいました。ですから神との関係を回復する、これを救いというわけですけれども、どうしてもイエスの十字架の血が必要なのです。血なしにですね、 私たちはですね、罪の許しはなく、罪が取り除かれる方法はなくですね、神との関係の回復はありませんですね。よろしいですか。よく理解してくださいですね。はい、はい、第3番目のポイントにいきます。8節です。はい、じゃあ小西前2章の8節を読んでください。
神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。
はい、神様は作った人をどこに置かれたかとですね。最初の人、神に作られた人はエデンの園に置かれましたですね。ここに書いてある通りです。エデンというのはですね、楽しいという意味なんです。エデンという言葉の意味はですね、ですからまさにそこは楽園なんです。楽園、パラダイスなんです。エデンとは楽しいという意味です。皆さん、聖書には天国とか神の御国とか、御国とかいう言葉がたくさん出てきます。天国って何ですかって、どこにあるんですかって、キリスト教は天国天国って言うけど、天国って何ですか、どこにあるんですか。天国というのは神がおられ、神がして支配しておられる ところです。神がおられ、神が支配されるところが天国ですですね。ですから今私たちのこの地上で天国はどこにあるかとですね、それはイエス様がおっしゃいました。イエス様を信じ、聖霊が宿っておられる皆さんの心の中が天国です。神の国はあなた方のただ中にあるのですとイエス様がおっしゃいました。私たちはイエス様を信じて罪許されました。罪許された私たちに神様は聖霊を注いでくださいました。神がおられ、神が支配されているところが天国であればですね、私たちの内側に聖霊がおられ、聖霊があなたの心を支配しておられるならばですね、あなたの心は天国ですですね。で、天国ってどんなことところですか。義と正しいことと平安とですね、聖霊における喜びであるって書いてある。正しいこととですね、心の平安と喜びであるって書いてある。それが私たちの心の中にですね、起こされるわけです。キリストを信じ、聖霊が宿っておられる私たちの心に天国は存在しています。そして教会というのは私たちのことです。弟子たちのこの集まりもこの地上での天国ですですね。私たちの中にですね、私たちの集まりにイエス様がおられ、イエス様が支配してくださっているならばですね、その集まっているところは天国です、ね、100% イエス様に委ねるなら 100% の天国、 50% 委ねているなら 50% の天国です。しかしながらやがてイエス様がこの地上に再臨されますですね。そうすると悪が閉じ込められて、この地上にですね、地球規模のエデンの園が作られます。エデンの園って皆さんどこにあったでしょうですね。どこにあったでしょう。今のイラクです。チグリスユーフラテス川の流域と聖書には書いてあります。メソポタミア文明があったところです。で、そこがですね、そこにね、エデンの園はありました。しかしながらですね、アダムとエバがエデンの園から追放されました。その後エデンの園はどこに行ったでしょうか。実は聖書は読みにくだったと書いてあるんですですね。まあ、ちょっと詳しいことは今日は話すことはしません。で、読みに行ったエデンは今天国にイエス様と一緒に引き上げられました。しかしイエス様がこの地上に来られるとき、地球規模のエデンの園が作られます。これがいわゆる私たちが千年王国と言っているものです。イエス様が支配される世界です。はい、では4番目のポイントに行きます。はい、 創世記2章の18節だけで小西島読んでください。
その後、神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。
人が一人でいるのは良くないと。一人は良くないんですけど、姉妹ですね、はい、あなたにはですね、パートナーが必要ですと、こう書いてますね、はい、人が一人でいるのは良くないと。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうと、まあ、こういうかこのことからですね、エヴァが作られ、まあ、夫婦が作られたんですが、キョレ姉妹、神様ですね、人が罪を犯す前にですね、まあ、聖書を見て分かるように、人が罪を犯すのは創世記3章からなんです。3章に罪が入ってきます。で、今読んだところは2章です。人が罪を犯す前に神様が作られた唯一の組織、ただ一つの組織、それは家族です。家族だけが人が罪を犯す前に作られた唯一の組織です。集まりです。ですから家族は神様の祝福を受ける器なのです。皆さんは神様の祝福を受けたいと思うなら、良い家庭を作ってください。ですね、そこが神様の祝福を受ける入れ物だからです。しかしながら現実にはどうでしょうか。今日この家庭が崩壊しています。破壊されています。ご存知の通りです。離婚や DV、 育児放棄多くの人が家族の中で傷ついています。この家族がですね、サタンは家族を狙うんです。祝福されている場所を狙って、祝福を受けさせないようにするからです。今日この家庭が破壊されています。多くの人が家族の中で傷ついています。ですから神様は新しい家族をですね、作ってくださいました。で、それがイエス・キリストによる愛の家族、まあ、教会なんです。神様はこの地上の家族がもう壊れ破壊されているのをご覧になってですね、新しいイエス・キリストによる新しい家族をお作りになりました。で、それが愛の家族であり教会、教会は神の家族でありイエス様の家族です。で、クライストチャーチのビジョンの第一、分かりますよ ね教会はイエス・キリストの家族ですと。ですから私たちは互いに集まり、互いに愛し合い、助け合いましょうと言っているわけです。新しい家族を神様は作ってくださいました、はい、第5のポイントです。少し聖書の後ろの方になります。第1ヨハネ4章の8節です。小西島、読んでください。
愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。
聖書を開いている人がいたら、この4章8節だけご一緒にお読みいたしましょう。まあ、短い聖句ですが、はい、愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。今日特別賛美で恵美兄弟が神は愛なりという賛美をですね、総楽してくださった。私はそれを聞いた時、ああ聖霊は素晴らしいなと。今日の説教のテーマをですね、特別賛美でですね、導いてくださったと、まあ、そう思いました。彼と何の打ち合わせもしてないんです。何の曲を弾いてくださいとは言ってませんけど、神は愛なりの曲を弾いてくださいました。はいですね、ここに神は愛だからですとあります。第5番目のポイントです。今日しまい、今日の説教のタイトルは人間とは何者なのかということです。そうですね、ではお尋ねします。そもそも神様はなぜ人間を作られたんですか。そもそもがなぜ人間を作られたんですか。はい、
知るため。
知るため、
知る、
何を知るんですか。
知る、
人間が神を知るため、
はい、
はいはい、分かりました。 はい、他にありますか？交わるため、はい、そうですね、はい、知るため、交わるため、はい。なぜ人間作られたんですか？はい、なぜなら神は愛だからであるから。神様のご性質は愛です。クレシマ、神様のご性質は愛ですが、愛は必ずですね、愛の受け手を必要とするんです。愛を、自分の愛を受け取ってくれる受け手を必ず愛というのは必要とするんです。 愛というのは相手がいるんですよ。相手もないのに愛するということはできないんですよ。愛というのは必ずですね、うん、まあ、夫婦であっても恋人であっても子供たちであってもですね、そのまあ物であっても音楽であってもですね、愛というのは受け手がいるんですですね。神様のご性質は愛です。で、愛というのは必ず愛の受け手を必要とするんです。愛を受け止めてくれる人、受け取ってくれる人が必要なんです。結婚して夫婦が子供を持つのもですね、ペットを飼うのも愛を注ぐ愛の受け手を求めるからなんです。私の愛を受け取ってほしいという愛の受け手を求めるからですね、子供を持ち、ペットを飼ったりもするわけです。愛というのは必ず受け手が必要なんです。愛そのもの、神は愛であると言いました。で、愛そのものであられる神様はご自分の愛を惜しみなく注ぐ対象として人を作られたんです。神様はご自分の愛を誰かに受け取ってほしいですね、これを受け止めるですね、その愛を注ぐ対象、受け止め、神様の愛を受け取ってくれるですね、ものとして人を作られたんです。天使では物足りなかったわけです。で、人を作られたんです。ですから、兄弟姉妹、あなたは神に愛されるために生まれたんです。なぜ神は人を作られたか、神に愛されるために作られた。先は神を知るため、神と交わるため、同じような意味です。兄弟姉妹、あなたが今生きているのは神に愛されるためなんです。神の愛を受け取るために存在しているということです。神は愛ですから、愛を受け止める受け手を必ず必要としているんです。あなたは神様の愛の受け手として作られたんです。ですから、あなたは神様の愛を受け取らなければなりません。それが作られた、そもそも人が作られた目的だからです。今日の説教をまとめます。タイトル、人間とはということです。今日はパート1です。創世記1章2章には、堕落する前の人間の本来の姿です。3章から人間は罪を犯し堕落しました。ですけども、1章2章にはですね、罪はまだ入ってきていません。ですから1章2章には堕落する前の人間の本来の姿が描かれています。1章2章を読むと、そもそも人間とはどういうものとして作られたか、本来の姿が分かるわけです。今日はそこから話しました。5つのポイントです。第一のポイント、これは、まあ、おさらいですけども、神様は6日目すべての創造を経て最後に人を作られました。私たちがこの世に誕生したですね、時ですね、皆さんの一生涯必要なものはすでに準備が終わっています。ただあとはですね、天のお父様と私と家族のために与えられて備えられたものをですね、与えてくださいと求めて受け取ればよいということです。もう準備が終わっているわけですから、あなたがどこに学校に行くか、どこに住むか、誰と結婚するか、どの仕事に就くかですね、どうするか、もう全部、また日々の糧、聖書の私たち主の祈りにね、今日の一日の糧を与えてくださいとも祈ります。で、求めるのです。2番目、 人間だけが肉体の中に霊を持つ存在です。ですね。生きるということは霊に、神と霊において交わることです。生きるっていうのは関係がある、交わりがあるっていうことを聖書は生きるというからです。この交わりを断つことを逆に死ぬというんです。ですね。はい。3番目、最初の人はエデンの園に置かれました、ですね。天国とは神がおられ、神が支配されるところが天国です。必ずしも死んでから行くところだけではありません。あなたはこの地上において天国を味わうことができるのです。それは神の支配にあなたの心と人生を任せればいいわけです。私の心をですね、神様あなたが支配し、人生をあなたが支配してくださいと。あなたの心と人生を神様に支配していただけるなら、あなたは天国の人生を歩めるということです。なぜなら神がおられ支配されているところが天国だからです。ですね。自己中心のわがままを捨てて、ね、自分の善悪で歩まないことなんです。4番目。神が最初に作られた組織は家族です。家族はですね、神の祝福を受け皿です。その家族が今崩壊していますので、神様は新しい家族を作ってくださいました。それがイエス・キリストの家族、教会なのです。教会はイエス・キリストの家族です。はい、5番目。神は愛です。愛はその受けて、愛を受け取ってくれる人を必要とします、はい、人は神を愛を受け取るですね、愛されるために作られたんです。神様から愛されるためにあなたは作られたんです。だから神様の愛を人生目いっぱい受け取ってください。それがあなたが作られた目的だからです。神は愛です。今日がこれが今日のメッセージです。巨大姉妹、私たち本来人間はどのようなものとして作られたのでしょうか。今日はですね、人間とはパート1で人間の本来の姿についてお話をしました。ところが人間はこの後ですね、罪を犯し堕落していきます。それが今日の人間の姿ですが、そのことは次週にですねお話をいたします。そして神様は堕落した人間をイエス・キリストによって元に戻そう、回復しようとしておられるわけです。でこれが私たちの歩みであることを覚えてください、はい、ではどうぞ目を閉じてください。総学者お願いいたします。巨大姉妹、そもそも私たちはもともとどういうものとして作られたのでしょうか。人間の本来の姿とは何でしょうか。今日創世記1章2章より5つのポイントでお話しましたですね。どうぞこの姿があなたの本来の姿であると覚えて、どうぞそこに向かってください。今日の御言葉を覚えて1分間自分の口でどうぞ祈ってください。感謝、決心、悔い改め、めいめい1分間自分の口でお祈りしましょう。、はい、天皇